春歌巻第一。さて、勅撰和歌集というのは、天皇や上皇の命令により公的に選ばれた和歌集のことですが、その配列は、初めの勅撰和歌集とされる古今和歌集にあやかって、まずは四季、すなわち春夏秋冬から開始することが習わしになっています。この四季の部に対して同じくらいの歌数を誇る恋歌の部を設け、恋と四季、二つの柱の間に、旅の和歌、別れの和歌、祝いの和歌、宗教的な和歌、滑稽な和歌、言葉遊びなどを加えてみせれば、勅撰和歌集の出来上がり。そう言っては、ちょっと乱暴でしょうか。カテゴリーに含まれる和歌が少ない場合や、分類のつかないような和歌は、造という名称でまとめられることも多いのです。それではまず、巻第一の春歌から見ていきましょう。ちなみに、巻第一とあるのは、和歌は和紙で作られた巻物に綴られていましたから、巻物の第一番目ということで、巻第一と呼ばれているのです。巻数は、フルサイズの勅撰和歌集が全20巻、ハーフサイズが全10巻と覚えておけばよいでしょう。金曜集はハーフサイズですから、全部で10巻に分かれます。それでは、まずはじめに紹介するのは、霊山法師の和歌です。梅の花、匂う渡りはよきてこそ、急ぐ道よば、行くべかりけれ。梅の花、匂う渡りはよきてこそ、急ぐ道よば、行くべかりけれ。霊山法師。これは、霊山法師という僧が、用事があるのにもかかわらず、どこかの屋敷の梅があまりにも美しいものですから、花の咲き誇るあたりに心を奪われて、ぼーっと見とれながら夕暮れてしまい、ようやく我に返って、しまった、と思って読んだ和歌です。梅の花の匂う渡りは避けてこそ、急ぎの道は行くべきであったなあ。何のことはありません。つい梅に見とれてしまったので、ああ、この時期は、梅の花の匂っているあたりは避けて、回り道をしなければならなかったのだ。つい梅の匂いに誘われて、眺めつつ、日を暮らしてしまった。そんな後悔を、梅の屋敷の主に読み渡したものです。すると、この歌には、もう一つ、別の意味が込められていることになります。それは、あなたの屋敷の梅があまりにも見事なものですから、つい見とれてしまいましたよ。そんな社交辞令も兼ねるわけですから、屋敷の主人も悪い気はしないでしょう。和歌の贈答にはこのような婉曲表現、つまり直接伝えるのではなく、それとなく悟らせるような表現もよく似合うものです。また、最短ルートではなく、回り道をした方が早く着くのだなぁ、というような、ちょっと知性に訴えるような遊び心も、歌を読み解いた詩人をにやりとさせるような効果があるのではないでしょうか。心情と理性のブレンドが、さりげなく詩境を誘うようです。それでは次は、池のほとりに、柳を眺めるような和歌を一つ。風吹けば波のあやおる池水に糸を引きそおる岸の青柳。風吹けば波のあやおる池水に糸を引きそおる 岸の青柳、源の正兼。ここでわからないのは、あやおるということですが、つまりは水面の波をあやおりものの模様に見立てたにすぎません。それは何かと問われれば、今日ではすぐにネットで検索できるものですから、たわいもない時代になったものです。早速調べてみましょう。文字よりはデッサン、デッサンよりは写真、写真よりは実物。眺めるよりは自ら折る方が、より多くの情報を得ることが可能であり、より本当の記憶、自らの知識となるのはもっともですが、文字と写真、あるいは動画くらいの情報でも、ゼロよりははるかに豊富なデータには違いありませんから、和歌に近づくための大きな手助けにはなることでしょう。ともかくも水面にはおそらく自然の情景やら青空やら雲が映し出され、あるいは散らされた花びらや虫たちの小さな営みさえ顔を覗かせているのかもしれません。けれどもちょっと離れたところから風に吹かれる表面を眺めていると、そのような対象物は消えてしまい、むしろ細やかな波の立つのに光がキラキラと反射して一面に広がる綾織物のように見えてくる。すると墨の方で葉を垂らしている柳の葉が、その部分でまさに糸を繰り出して水の織物を織っているように感じられた。あるいはそうではなくて、屏風に描かれた池水のデッサンが綾織物じみて見えただけかもしれませんが、糸を引き沿うという表現にはまさに織り込まれているような臨場感が見事に読まれているのです。そして波は織物のよう、青柳はそれを織る糸のよう、くらいの思いをさらりと述べたものであるから、着想に溺れたような嫌味にさらされることもなく、読み手のひけらかしの自我に悩まされることもなく、さらりと心に響いてくるのです。それだからこそ、直線和歌集にも選ばれているのでしょう。次の和歌も極めて簡単です。吉野山、峰の桜や咲きぬらん、麓の里に匂う春風。吉野山、峰の桜や咲きぬらん、麓の里に匂う春風。藤原の忠道。吉野山といえば高野山も近く、熊の詣とも関係のあるくらい神聖なところです。同時に山に分け入るような春の訪れの遅いところ、白雪の残りがちなイメージも兼ね揃えています。さらには桜の名所としても次第に読まれるようになってきました。なかなか訪れない春を待ちわびるような吉野の里に、ふと春らしい風が吹いてきた。咲きぬらんというのは、咲いているのだろうなぁという推量を表しますが、ふもとの里であれば、桜の開花くらいは知れたものですから、むしろ、ああ、咲いたのだなぁという考えに近いような響きを持つことになります。つまりは、吉野山にも、峰の桜は咲いたのだろうなぁ。麓の里にまで春風が香りを伝えてくるよう。あるいは桜の様子はまだよくわからないとして、里がこれほど春めいた大気に 包まれているのだから、吉野山の桜もきっと咲いたのだろうと解釈しても構いません。また本当に桜の気配が、それは近隣の桜かもしれませんし、吉野山の方から漂ってきたのかもしれませんが、大気に込められていたのかもしれませんが、もしこれを理屈ばかりに責めて、里の桜はすでに咲いているのだから、その香りが漂ってきたものに過ぎない、などと注釈すれば、たちまち興ざめを起こします。あるいは、ふもとの里まで香りが漂ってくるか研究したからといって、何の意味もありません。この和歌は、そのような具体的な写実を歌ったものではないからです。むしろ春めいた、花咲く頃の大気が感じられたので、自らの経験から、風に花の匂いが込められているような錯覚にとらわれた、そんな吉野の花の頃への喜びを、この和歌は宿しているのではないでしょうか。桜の香りを詠んだ和歌は他にも、梢には、吹くとも見えで桜花、香るぞ風の、印なりける。梢には、吹くとも見えで桜花、香るぞ風の、印なりける。源の年より、梢を見ていると吹いているようにも見えませんが、ただ桜の花の香りが伝わってくるのが風のある証なのです。この金曜集の選者である源の年寄りの作品ですが、さすがに直線和歌集を任される歌人だけあって、デリケートな表現をするものです。つまりは花の真っ盛り、すべてが桜色に染まって、風さえ感じられない花見日和に、散る花びらさえもなくて、屏風絵みたいにとどまっている。ただ香りが伝わってくるので、風があることは知れるのだけれど、それも疑わしいくらい、桜は静寂のうちに咲き誇っている。まるで月の満ちた夜空を、シャッターに収めるように、満開を迎えた刹那の桜を捉えて、31時に封じたような、静止画のような表現になっています。ただそこに、香りだけが、かすかに感じられるものですから、私たちの印象も、桜の気配へと、嗅覚のうちに、誘われるような気配です。これほどデリケートな表現を模索しなくても、もっと日常会話の語り口調で着想をさらりと述べたようなものにも優れた和歌はあるもので、山里は延べのさわらび燃えいずる、檻にのみこそ人は問いけれ、山里は延べのさわらび燃えいずる、檻にのみこそ人は問いけれ。今僧正妖艶。これは単純に、山里では延べのわらびが取れるときだけ人は訪れると述べているにすぎません。延べのさわらび燃えいずるはまだしも和歌的な表現ですが、折にのみこそ人は問いけれは、ほとんど日常の口調を記したにすぎません。その時だけなんだ、人が訪れるのは。それがむしろ心地よいのは、それによって読まれた内容、さわらびの時ばかり人は来る、という事実が、直接、相手から語りかけられた時のように、生き生きと伝えられるからには違いありません。 まるで訪問者に向かって話し相手のできたのを喜ぶみたいに語りかけた和歌のように響いてくるのです。これを例えば、山里は燃ゆるさわらび問う人も亡き篠の目に泣くほととぎす。山里は燃ゆるさわらび問う人も亡き篠の目に泣くほととぎす。などと創意工夫を始めたらどうでしょう。はじめの叙情性は損なわれ、くだらない着想を頭の中にこね回したような感情にそぐわない落書きへと陥ってしまうのは避けられません。ここにはもはや素直な思いである。さわらびの折にしか人の訪れない山里という田舎じみた寂しさ、あるいは春の束の間の喜びは失われ、何のために登場したのかわからないようなホトトギスが和歌を仕立てようと必死にもがいている。そのくせ、訴えたい思いは試算して、虚飾ばかりが体裁を整えることになるでしょう。もう一つ、例を挙げてみましょうか。4月の結婚式を待って、この目さえ咲き出す頃に妻となるあなたのことが待ち遠しくて、この目さえ咲き出す頃に妻となるあなたのことが待ち遠しくて、くらいのたわいもない思いをそのまま記せば何の嫌味もなく、なるほど、この人は季節としての春と人生の春とを掛け合わせて結婚式を待ちわびているのだな、とやすやすと伝えられるものを、木に花咲き、君我が妻とならん日の4月、なかなか遠くもあるかな。木に花咲き、君我が妻とならん日の4月、なかなか遠くもあるかな。などと記したら、もう短歌を始めたばかりの学生が、たまたまに思いついた着想をメモ書きして、それをすべて込めようと躍起になって、無理に31字に押し込んだような、くどくどしい説明に興ざめを起こすばかりです。つまり、木に花が咲いて、あなたが私の妻となる日のある4月は、なかなか遠くにもあるものだなぁ。などと聞かされて、果たしてこの語り手が心から恋人が妻となる日を待ちわびているように感じるでしょうか。むしろ、花が咲いて、あなたが妻となる春が待ち遠しいよ。といえば伝わってくる読み手の思いが、花が咲くのは木である。4月の花なら、断りがなければ桜と読みそうなところを、殺風景な木に花が咲くという説明。あなたが妻となるのは私である。私の妻となることを呼んでいるのが明らかであるのに、無駄な我が妻という説明。妻となる日の4月。花咲きで十二分に伝わる思いに無駄な4月の説明。日付を指定したいなら4月を思うなどと題に記せば十分。しかも妻となる4月でもくどいところを妻となる日の4月という添削の必要な作文。遠くもあるかな。待ち遠しいとストレートに言えばよいものをわざと客体に記したことによって思いが心情から離れたような嫌みたらしい表現。つまりは 聞き手に興ざめを引き起こさせる着想の舞台裏、より正確に言えば下手なデッサンを、まるで和歌を覚えたての学生ででもあるように、ありったけ込めまくってしまったような不体裁がこの和歌には満ち溢れているのです。そうして情緒的な語りかけとしてはまるでこなれていないようです。もし信じない方がおられるのであれば、素直にこれを10回実際に口に出して唱えてみると良いと思います。そうして結婚を待ちわびる心境でこのような表現をするか噛みしめながら、歌に心を委ねようとしてみれば良いと思います。ポピュラー音楽の歌詞に反応できる程度のミニマムな感性さえ持っている人ならば、思わず吹き出すか、あるいは馬鹿にされた気分になって不快感を起こすのではないでしょうか。それでは翻ってもう一度、山里はの和歌を10回ほど口に出して唱えてみてください。めくるめく感動に満たされるほどのことはありませんが、かといってくどくどしい嫌味があるでもなく、不要な解説に立ち止まることもありません。読み手のストレートな考えが語りのままに伝わってくる。この人は寂しいのだろうか。それで誰かの訪れてくれる春が嬉しくて仕方なかったのだろうか。そんな共感が自然に湧いてくるようには思えないでしょうか。別に古語も現代語も関係ありません。一方は詩であり、もう一方は着想を説明書きにすべて込めようとして、無理に31字に封じたものに過ぎないのです。日常の語りに寄り添うでもなく、それを凌駕する表現へと至らしめるでもなく、強いて言うならば、黙って読むための意味だけの散文をこね回したような印象が、安っぽい失態となって横たわります。散文を31字に押し込めたからといって、それは和歌とは言いません。読み手から聞き手と伝えられるべき、嫌味のない心情が困らなければ、それはトンチやダジャレと同じような虚しい落書きには過ぎないのです。おおよそ感じたことを素直に表現したいなら、ありのまま語るように記すことこそ、極めて効果的な失敗しにくい政策であるには違いありません。例えば、山里の外物を田の縄代に、岩間の水をせかぬ秘蔵なき。山里の外物を田の縄代に、岩間の水をせかぬ秘蔵なき。藤原の高助。外もというのは、山々の群がるところの外側の方、つまり人里に近い方を指す言葉ですから、この和歌は、山あいの小さな田んぼに稲を育てるための縄代があり、そこに岩間から漏れるようにして山里にたどり着いた水を縄代に注ぎ込まない日はない。そう述べているに過ぎません。けれども、木に花咲き、君我が妻とならん日の4月、などと花が咲くことを目的としたのだか、妻となることを中心に置いたのだか、4月をこそ述べたかったのか、まるでわからないような、説明さえしくじったような打算文をたどたどしくお送りはいたしません。もし現代語であれば、山里の山裾の田の縄代に岩間の水を注がない日はない。その情景の中で最も心を動かされた対象物に向けて明確な思考性を持ってありのままに叙述しているばかり。4月になって 木には花が開く頃、あなたが妻となるのが待ち遠しいよ。と素直に語りかければよいものを、卓上に着想をこね回したような、君我が妻とならん日の4月、といった先生の添削を要する表現は、どこにも見当たりません。もちろんそれは、山里の読み手が和歌の達人であったからではありません。ただ喜ばしい瞬間を実際に眺めた印象のままに素直に語り写しているから、聞き手にもその情景がありのままに伝わってくる。すると稲作の始まる山里に岩間を伝ってきた渓流が毎日せっせと縄代に注ぎ込まれている光景が心に浮かび上がってきますから、言葉の巧みさではなく、語られた情景そのものから、みずみずしい詩情が湧き起こってくるのです。それこそ姿に至る前の詩の心には違いありません。この和歌はただ、毎日注がれる神殿の息吹のような喜び、それを伝えたい思いが詩の心としてぶれないために、率直な描写となって、聞き手にまで詩情が伝わってくるのです。それは和歌の姿、つまり言葉の組み立てが、技巧的ではないにせよ、ありのままの普段着をよく着こなして、滞りなく記しているからでもあるのです。一方で、妻とならん日の4月では、心の底から、妻を待ちわびているような思いはまるで伝わらず、ただパズルでも組み立てるように姿だけを不定裁にこね回した印象が濃厚ですから、読み手のエゴのようなものが強く感じられて興ざめを引き起こすのです。おおよそ人を技巧によってのみ感動させることは不可能で、例えば百人一首の選者でもある藤原の定家の和歌が優れているのは、根底に深い心情が横たわっているからに他なりません。それを悟らずに、耽美主義の申し子のように眺めるのは、彼の詩人としての才能の半分を切り裂いているようなものなのです。もっとも、優れた習字や、技巧のかけらさえ認められない木に花咲きや、当たり前の語り口調さえわきまえつ、とんちみたいな知性をひきらかしまくり、詩情を徹底的に貶めた不朽の名作。万緑の中や阿古の葉生え染むる。万緑の中や阿古の葉生え染むる。のような俳句に関しては、ほとんど何も語ることはありませんが、脱線しました。ここらで緩和9大。なかなか便利な言葉です。このように、春の水田を実景に記した和歌は他にも、荒尾田に細谷川を任すれば、低くしめ縄に盛りつつぞゆく。荒尾田に細谷川を任すれば、低くしめ縄に盛りつつぞゆく。宮本の常信。荒れた小さな谷、細い谷川の水を引き込めば、谷張った縄を越えて広がっていく。やはり実景をそのまま映し読んだような和歌で、しめ縄を今日風に置き換えれば、現代の光景としても差し支えないような里山の田植えのシーズンです。特に冒頭の荒尾田に細谷川をによって、平野の豊かな田園ではなく、土地さえ確保するのが困難な山あいに小さな田んぼが並んでいて、そこに頼りないくらいの細い谷川から水が引き込まれている。そんな頼りない印象が浮かんできますが、 これが下の句に入ると一転します。谷張った縄を乗り越えて盛んに水が流れていく。つまりは、しめ縄が水に浸かってそこを勢いよく水が乗り越えていく光景を目にしたとき、谷川の水は細くて頼りなさそうではあるけれど、その水流はたくましくも豊かなものであったのだ。先ほどまでの頼りない荒尾田の光景は、にわかに勢いづいて、春のたくましい息吹のようなものを感じさせることに成功しています。果たしてこれは、着想を鍛え上げた結果、文章構成を極めた職人芸的な表現なのでしょうか。いいえ、まるで違います。そんな優れた表現では全然ありません。ただ、実際の光景を眺めたときに、しめ縄が水に浸かったまま、水が盛り上がるようにして越えていくのが、頼りない山あいの新たなイメージを一転させるような印象を受けたから、その実景をスケッチしたものに過ぎないのです。このような情景は、もしこれを空想から引き出そうとするなら、なかなかに労力を要する一方で、実景をそのままに記しさえすれば、もうそれだけで豊かな表現が生まれてしまう。事実から受けた喜びを記したものだから、聞き手にも事実さえ伝えられれば、おのずから喜びが湧いてくるのです。写実やら写生の精神は、このような事実から演繹される豊かな表現力を再定義したものに過ぎません。ところで、この源常信、1016-97という人、この金陽宗を遷した源年寄の父親で、やはり歌人として名を馳せた人物です。つまり、直線宗の編纂を任された源年寄は、個人の技量だけで名声を博したわけではありませんでした。はじめから名家の生まれの地位を得て、そこに立脚して名声を確保していった。それは、藤原の定家、1162-1241、にしても同様で、このような実力と名声との関係は、もちろん、スポーツ選手の父親が教え込むからこそ、二代目がオリンピックに出場する、といった側面もありますが、もっと強烈に家柄というものが勢力を握っています。もとよりそれは、家柄に安住してさえいれば、名声を博することが可能であるというような、たわいもないものではありませんが。さて、社会状況を考察するのが目的でもありませんから、さりげなく次の和歌へと参りましょう。入りひさす、夕暮れないの色生えて、山下テラス、岩つづじかな。入りひさす、夕暮れないの色生えて、山下テラス、岩つづじかな。源の仲政の娘。入り日が差し込み、夕暮れの紅の空は、ますます濃くなって、なおさら赤く染められたように、夕日を浴びて、山の下を照らし出すような、そんな岩つづじなのです。さて、描写もこのくらい漠然としてくると、写実に勝るのか、空想から得られたものなのかわかりません。つづじの紅色の印象はなかなかに強烈で、心に浮かべただけでもこのくらいのイメージは浮かんできそうですが、もっとも わからないでも困りません。つまりは、和歌として感動できるかの問題です。ここでは、色を生えてが、夕暮れの紅と、赤く染まった岩ツツジに重ね合わされています。夕焼けと岩ツツジが互いに、紅色を競うようにして、山のふもとを照らし合うように思われた。荒尾田の実景的な和歌に対して、空想から引き出された幻想光景のようにも思われるくらいで、ディテールを描写した臨場感よりも、シチュエーションの妙に委ねたような印象です。だからといって、同じような現場に立ち会ったからといって、和歌の印象が負けるわけではありません。かえって、写実性もこもるものであったかと、新たな魅力に気づかされるくらいのものではないでしょうか。写実的描写には写実の良さが、空想的描写には空想の良さがあり、どちらの表現のうちにも目指すべき頂と歌の高節が存在する。どちらか一方が理想であるというわけでもない。そう述べたのは正岡式ではなかったでしょうか。それをプロパガンダに利用して、写生主義の申し子のように喧伝して、自らの解説の足場にするような巨額画性が、式の亡き跡を彩っているようです。また脱線しました。最後に春をもう一つだけ、もっと空想的に、けれども素直に、喜びを記した和歌を、ぬるるさえ、うれしかりけり、春雨に、色ます藤の、しずくと思えば。ぬるるさえ、うれしかりけり、春雨に、色ます藤の、しずくと思えば。源の明中。濡れることさえ、うれしいものですね。春雨の降るごとに、色を濃くしていく藤の花。それを染めるのが春雨の雫だと思うなら。